もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
24歳です。
24歳で結婚してないですね。
はい、してないです。
で、一、はい、人で暮らしてるの？それともお父さんお母さんと一緒？
アパートで一人で。
アパートで一人。兄弟は？
兄弟は三人兄弟です。
三人。長男とか次男とか何ですか？
私が長男です。
長男ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
一応、今、大学院の1年生でして、
はい。
まあ、大学院に入ったのは、その、自分が何がしたいかとか、特になかったので、就職活動していてましても、
はい。
それで、自分の大学時代の学部とは違う先生の研究室で、ちょっと興味があったものでしたから、
はい。
そちらで勉強して、何かきっかけというか、つかめたらいいなと思ったんですけれども、
はい。
入ってみて、自分の思っていたことと、ちょっとギャップがあって、
はい。
勉強しててもあんまり楽しいというか、まあ、勉強してて、自分、まあ、最終的には就職しないといけないわけで、この勉強してて何か役に立つのかなとか、
はい、
やっぱりその自分が何か目標があって大学に行った方が何かやりがいとかも持てるのかなとか、資格とか取れたりとかするんだったら思うんですけれども、特にそういうのもないし、
はい、
それに修士取ったからって就職率が良くなるってわけでもないし、
はい、
地位とかもそういうものには特に僕自身はそんなに関心はないわけで、ただそれで勉強しててちょっと体がきつくなって体調が悪くなったので、
はいはいはいはい、
勉強してても結構デスクワークとか顕微鏡とか使うことも結構多くて、
はい、
目がとても疲れたものでしたから、
はい、
ちょっと眼科に行って、で先生に疲れてもう休学したいと言いまして、
はい、
で先生が君は勉強と就職活動両立できるとは思えないから、休学して就職活動を一生懸命して就職した方がいいんじゃないかみたいなこと言われて、
はい、
それで僕自身はこれから自分の進路どうしようかなということで、
はい、はい、わかりました。はい、体調が悪いっていうのはその目が疲れるという程度、それともなんかもうよく眠れないとか、なんとなく疲れやすいとか。
いや、私自身が高校を卒業した時に、
はい、
その家庭内のストレスとか両親の仲もあんま良くなかったものでしたから、
はい、
甲状腺の亢進になったんですよ。
はい、
でそれでまあ治ったとは思ったんですけども、うん、ちょっと目がすごい疲れたものでしたから、
はい、
眼科に行って甲状腺眼症じゃないかということで自分でもちょっと思ったんで、うん、でまあまぶたも腫れたので、
はい、
甲状腺の専門の病院に行けって言われて、それで行ったら別にもう治ってるというか、まあ、正常値だったから別に問題はないですよって言われて、
うん、
今は別に大丈夫らしいんですけれども、
今そのあれですか、体調はもう良くなってるということね。
はい、はい、でも大体良くなってます。
それ学部の時と違う大学院の方、
はい、違う、いや同じ大学なんですけれども、
うん、
学科が違う、
学科が違う、同じ学部の中の学科の違うところに行ったわけ。
そうですね、違う学科で。
で学部の方はきちんと卒業はできてるのね。
はい、できてます、
うん、だけど勉強に関心がなかったわけだよね。
その時はあんまりなかったと思います。はい、
だって そこで関心があってね、もっと自分はこのことをやりたいと思って大学院に行ったならば、それはそれなりの目標もあって、はい、それだけの勉強の姿勢っていうのは出てくると思うんだけども、
はい、
学科が違ってくるっていうことは、
でも僕が前大学時代の時だった学科に昔はいらっしゃった先生だったので、
うん、要するに学部の時にもあまり興味がなかったって、大学院生になってからも興味が湧いてこないと勉強に。
最初は興味はあったんですけども、大学時代も月8万奨学金借りてれて、大学院入っても月8万8000円奨学金借りてて、奨学金が今600万ぐらい借りてることになって、
うん、
ちょっとそういうのも考えて働いた方がいいのかなとか、
うん、
なんかいろんなことが頭の中に
要するにあれですよね、今、はい、やってることに関心がないと、興味がないということですよね。
はい、
でもう休学したいという、はい、届けはまだ出してないんですね。
出してないんです。
だけど、はい、指導教授には休学したいということをもう言ったと。
はいはい、言って、それで3週間以上前からも学校には来てない。
学校に行ってないと。その大学院にこうして行きたいというふうな、その目標がはっきりしたんではなくて、はい、こういうようになってるということですね。それで今、その、はい、気持ち自身がはっきりしてないわけでしょ、自分の。
そうですね。で、 私自身も、卒論の先生の研究室の方に大学院を行かせてもらった方がいいのかなとか、休学する勇気も今のところあるような気もしないので、卒論の先生の研究室にお願いしたら、テーマは異なるけれども、大学院に残って一生懸命
勉強
して。
ですから大学院にもまだ未練があるということですね。
はい、もしなんかあるんです。
はい、わかりました。はい、今日はマドマゼライ先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは、どうも。
あ、どうも。
はい、はい、お世話になります。今、自分のね、状況っていうのは、深刻度っていうのはどこら辺にあると思う？
もう結構高いんですよ。もう24歳で3週間以上も何もしないわけじゃないですけども、何かしないといけないっていうので、まあ、とりあえず、体を動かしたかったんで、テニスとかはしてたんですけども。
まあ、そういうこ、まあ、小手先のことも大事だと思うけど、
はい。
まあ、なんとなく基本的に不甲斐ないよね。
そうですね。
ね。それで、はい、こういう今の状態を維持していって、何やっても自分を自分で好きになれないよね、これじゃ。
あ、はい。
まして女の子が見たらさ、どんなにあなたがかっこよくても、なんか嫌になるよね、こういう話聞いてたらきっと。
そうですね。
だから結構僕ね、危険だと思うんですよ、やっぱり。
はい。
人間何が一番危険かっていうと、エネルギーを向ける方向がなくなってる時が一番危険なのよ。
はい。
まだ逃げなくちゃいけないとか、ここは突破しなくちゃいけないとか、明日は死ぬかもしれないとかっていうような時は、少なくともエネルギーの方向がはっきりしてるから、生きることの迷いは出てこないよね。
はい。
そうするとね、はい、今ここで何がいいかとかいうも、そういう余裕のある立場で考えちゃいけないと思うんですよ。
はい、
もういいものは何かななんていう気分でずっとやってきてこう来たんだから、
はい、
もう何がいいとかっていうんじゃなくて、今あなたが現実に立ち向かわなくちゃいけないリアリティが一番あるのは何かってことなのよ、
はい、
それ以外突破口ないじゃない。だって、
はい、
結局エネルギーに理想として注ぎたいものはあっても本当にそこに注げなければ意味ないじゃない、
はいはい、
だからあなたが今一番真剣になれるものは何かなって考えた時に、何が必要になると思う？何がいいかなじゃなくて、現実に目を向けなくちゃいけないリアリティがあるとしたら何ですかって聞いてるわけ。
自分が何がしたいかっていうのもはっきりしてないので。
甘いよ、リアリティあるじゃない、はい、あなたこんな形でまた88,000毎月借りてって、またわけわかんないこと言い出して、返せる力なんてあんの？だってそういう人生になっちゃうじゃない。
はい。
要するに、本当にあなたが立ち向かわなくちゃいけない問題っていうのは、この割と甘い考えの人が自動的にすごい借金を積み重ねていってるという危機感がなんでないの、あなたに。親が返してくれるわけ、ちゃんとすれば。
いや、私は、僕は返さない。
家には余裕ある？
いや、ないです。
すごいリアリティじゃない、これじゃ。
はい。
もう稼がなくちゃいけないところまで追い込まれてない？
そうですね。
今の状況だと。
はい、
それで例えば一日の半分は働いて、それで学業を続けるってなれば、はい、嫌でも真剣にならざるを得ないし、
はい、
勉強するためにこんな時間使うのもったいないと思ったら辞めるかもしれないし、
はい、
一個リアリティのある嘘でないものにエネルギーを注ぎ出せば、寝ぼけた頭がスルスルとまとまっていくんですよ、人間って、
うん、
だからあなたの中にある危機っていうのは、はい、すごくうまく今いいように、今一番楽なように急いでいて、形だけはなんか見せかけだけは作って、体裁は整えて、っていうレベルの生き方をしてるのよ。
はい。
だから何も本当のものが見えてこないのよ。
はい。
だから一番リアリティのあるものに従って、今はとりあえずそこにエネルギーを注ぐ、それによって見えてくるものがあるはずなのよ。その場合、僕はやっぱり、あなた働くべきだと思うよ。
働きながら大学院で勉強するということです。うん、
だって大学院に行きたいんでしょ？だって。
辞める勇気もないし。
え、いや、ちょっと待って、ごめんなさい。大学院行くのに勇気って今必要になってるわけ？そういう状態になってるの？
もう入ってしまったし。
じゃあそういう人生でいいの？そうやって、そしたら解決いつまでもつかないよ。
はい。
そうやって生きていく人生もあるよ。ああだこうだ言いながら。
はい。はい、
でも、現実は追いかけてくるよ。
はい。
そうやって借金は積み重なっていって、はい、返してくださいっていう時期が来るんだよ。その時はどうすんの？じゃん、
絶対に返せるようには働くことは考えてるんですけど。
今からやった方がいいんじゃないの？帰ってとにかく働いて、
はい、
そうすると働くことも大変だし、お金得ることも大変かもしれないし、
はい、
いろいろ工夫って生まれてくると思うのよ。そうするとこれが自分の今の人生だっていうリアリティが出てくるじゃない。 こんなことやっていられないよとか、よし、こんな大変な思いして時給が800円だったら、もっと考えてやろうとか、そういうものが人生を開いていくわけじゃない。みんなついつま合わせじゃない、言ってることが。ただ力ないものを感じるのよ。あなたが要するに、本当にエネルギーを注ぐものがない形でごまかしながら生きていってるっていうのが見えるわけじゃん。でもその奥で借金は積み重なるから、現実の問題はどんどん着々と重みを増してきてるわけじゃないの。あなたが今目をつけなくちゃいけないのはそのリアリティじゃないの。そして一旦リアリティのところで自分っていうものは着地できたら、勉強にしろ、進路にしろ、人間って真剣に考えるようになっていくような気がするんですよ。
とりあえず働いてみるということを。
そうね、働くのはリアリティだから。なんであれ、はっきりお金もらえるから、ちゃんと。
はい。
それその大変さもはっきりわかるから。学校も大変だと思うけれども、自主的に大学院は勉強するかしないか自由に決められるところだから、そのリアリティをごまかせるよね、結構。
はい。
そしてその中にあなたは今どっぷり使ってるよね。
はい。
それがこの問題なんですよ。あなたの今の問題なんですよ。要するにエネルギーが向かう方向はないっていうのは意味もないけど、とても苦しいことなのよ。特にあなたみたいな若い人がブラブラしてる状態っていうのは。今はやっぱり目覚めないとダメだよ。
はい。
それには僕はやっぱり働きながら一回以上勉強してみる。それで大変だったら学校を辞めるでもいいし、仕事を辞めるでもいいし、自分はやっぱりこれだけの勉強を真剣にしたいんだと思えばやる。それから、やっぱり見えてくると思うよ、苦労すれば。
はい。
そうすると、これまで、この学科はどうだから、でもこの先生はどうだっていう、そういうレベルの話が、自分でも馬鹿らしく感じられてくるようになるはずよ。
ああ。
それで今、あなたは、一生懸命だって勉強はやってきたのに、こういう状態になったの、今度は働いて、その具体的に借金が積み重なっていくようなことを真剣に捉えて対処していくというリアリティの中から、勉強のことや将来のことを考えたらいかがでしょうかっていうアドバイスなんです。
ああ、
加藤先生にちょっと伺ってみたいなと思います。
今ね、
はい、
門真先生が言われた通りで、要するに研究室がどうの、前の教授がどうのっていうのはね、
はい、
現実から目をそらせるための口実なんです。
はい。
なものはどうでもいいことだ。
はい。
門真先生が言われたね、エネルギーの出口、その出口を見つけるということなんですよ。
は
い。そのエネルギーの出口を見つけるためには現実と接するのがいいんじゃないですかというアドバイスだと思うんですけど。
はい。
でね、嘘が多すぎるんです。全部ね、はい、自分に嘘をついて口実なんです。現実から目をそらせるための。
うん。
私はこれが好きだとかね。私はこれが嫌いだとか。私はこれがやりたいとか。はい、これだけはやりたくないとかっていう話は何にもないんですよ。ただ一つ、現実から目を背けるための正当化なんです、全部が。
はい。
今、松原先生が言われたように、どんどんどんどん現実はもう逃げようがなく迫ってきてますから、あなたの前に。
はい。
あなたこのままでいくと10年経って34歳の時も同じこと言ってますよ。
はい。
エネルギーの出口、エネルギーの出せる場所を探しましょう。今日電話切ったら、マネー室でも、ボールペンでもいいから持って紙に、生まれてからずーっと、私はこの人が嫌いだった。嫌だけども、やらされてしまったこと。したくないのに、いい顔をしてしたこと。本当は、あの時嫌と言いたかったけども、いいと言ってしまった。心に怒りの対象を全部、正直に書いてください。
はい、
悩むのは、怒りの間接的表現なんです。本当は怒りを表現できればこんなに悩んでないの。
はい。
それを全部正直に書ければ解決の道は見えてきます。
はい、働いてみます。すみません。
はい、はい、どうも失礼します、は
い。ありがとうございました。失礼しました。
現実から目を背けると悩みが大きくなるだけです。